よっと、すのうち信じ。七月の末、私はヨットに乗ってきた。三角の帆を上げて倒れそうになりながら走るヨットは、小さい頃からの憧れだった。私が生まれた鹿島郡の東の外れは、利根川が太平洋に流れ込む。利根川の対岸は千葉県で、正月の買い物などは渡し船で千葉県に渡って買ってきた。焼き玉エンジンで走る渡し船は、のどかなものだった。西風が吹くと帰りの船に白い帆が上がった。追い風を受けて増してゆく船足は、家路を急ぐ船客たちを喜ばせた。ポンポン船にマストなどはないので、船べりに竿を立て、小さな帆を上げた。こんな小さな帆でも、こんなに速く走れるものなのだと、風の力に驚かされたものだった。小学校の先生に、三角帆の発明で、帆船はどこへでも行けるようになった、と教えられ、それ以来、三角帆の不思議に取りつかれてしまった。しかし、貧しい村にヨットなど持ってる人はいなかった。ある時、兄に頼んでおもちゃのヨットを作ってもらったことがあった。しかし、そのヨットはなぜか風下にしか走ってくれなかった。その後、紙飛行機や小さなグライダーなどで遊んでいるうちに、翼の形やつける位置によって、飛び方や着陸の様子が変わることを知った。主翼の位置を前にずらすと、ふわりと上がって、失速し墜落した。逆に後ろへずらすと、低いところを飛んで、滑るように着地した。ある時ラジオで、ヨットの帆は飛行機の翼と同じ理屈で船を走らせていると聞いた。飛行機の翼を船の上に立てたようなものがヨットの帆なのだということは分かったが、肝心のヨットに乗る機会は還暦を迎えた今日まで一度もなかった。土浦駅の東口を出て少し歩くと、霞ヶ浦盲人マラソンで有名な川口運動公園がある。ちょうど高校野球の予選が大詰めで、ブラスバンドの合間に拍手や歓声が上がっていた。公園の隣は霞ヶ浦で、遊覧船の発着所やマリーナが作られている。ブラスバンドの音を背に桟橋を進むと、アクセスディンギーという小型で絶対沈まないというヨットが待っていた。長さ約2メーター、幅約80センチ。足を伸ばして座るとバスタブに似ていた。サポーターの池田さんと左右に並んで座ると、間にはセンターボードという重りが突き刺してあって、船のバランスを保っている。その手前には舵を動かすジョイスティックが立っている。マストはへさきに立っていて、三角帆の下を支えるブームは私たちの頭の上を右に左に移動した。ヨットの帆は普通上げたり下ろしたりするものだが、このヨットはマストに巻きつけたり引き出したりして調整する。いきなり強風が吹いてもマストを回転させれば帆が巻きついて、しかも残された帆はマストの下の方に小さな三角を作るので、ヨットは安定して走ることができるのだという。池田さんに頼んで早速風に向かって走ってもらうことにした。風は東から吹いているので、南東から南、西、北、そして北東までどこへでも進むことができるという。そこでヨットを南東に向けてもらうと、帆は西になびくようにブームを回してきた。この時、帆には南に向かう力が生まれているのを、舵を使って南東に進ませているのだそうだ。水に手を入れてみると、手は後ろへ流された。ヨットは確かに走っていた。これが50年憧れ続けてきたヨットだった。風の力で風に向かって進んでいる。静かだ。実に静かに走っている。内緒話でもできるほど静かだ。今度は追い風で走ります、と池田さんが船のへさきを西へ向けた。すると突然暑さを感じ始めた。そうだ、今は夏の盛りだったのだ。 暑いですねと言うと、追い風は風の速さと同じ速度で走るので、無風状態と同じなんですよ、と面白いことを言った。すごいすごい。やはりこれは体験してみなければわからないことだ。私は興奮状態のままヨットを降り、帰宅した。そして興奮を再現するように、録音してきたデータを編集した。それをテープ雑誌に掲載し、多くのリスナーに聞いてもらった。還暦の祝いは何もしなかったが、ヨットに乗せてもらったことは何よりの記念になりそうだ。